Well, good afternoon, everyone. 皆さん、こんにちは。いよいよですね、対抗節アドベントが始まりました。それはすなわち牧師にとっては受難週が始まったということですね。1年の中で最も忙しい、日本語でも12月は師走って言いますけど、だいたい師ってつく人にとっては忙しい月になる。感謝して、働かせていただきたいと思います。そして、今年のですね、クリスマスアドベントのテーマ、もうご紹介いただきましたけど、ホープ、希望ということなんですね。で、私たちクリスチャンにとって希望と言ったら、それはイエス様のことですね。そして、クリスマスというのは、このイエス様がこの世に誕生くださった、来てくださったことを特に祝い、覚える時でありますけれども、このイエス様の誕生について今年はマタイの福音書を私たちはアドベントの期間読みたいと思うんですね。そしてこのマタイの福音書のイエス様の誕生が描かれている、この特に1章2章の中にですね、そのイエス様の誕生を予言する聖書の言葉、旧約聖書から来ている言葉ですけれども、これがちょうどまた5つ載ってるんです。5つの予言の言葉、予言というのは分かりやすく言えば神様の約束の言葉と思っていただいていいと思うんですね。神様が救い主をこの地上に使わしますよと旧約聖書で約束してくださったその言葉が5つ、このマタイの福音書の1章2章の中に紹介されています。そしてアドベントというのはですね、だいたい4つの日曜日と最後の1日はクリスマスデーということで、私たちはお祝いするわけ、ちょうど5日間5つの御言葉がありますので、今年のアドベントはこの予言の神様のイエス様誕生に関する約束の言葉を一つ一つ各週中心にですね、神様がイエス様を通して与えてくださった希望というものに私たちは心を留めていきたいと、そのように思っております。で、今日は第1回目ですので、18節から、25節のところを、お読みいただきました。一言短くお祈りをさせていただいて、そして今日の御言葉を皆さんと共に、読んでまいりたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、アドベントがいよいよ始まりました。主よ、どうぞこのアドベントの期間を特にあなたが覚えて祝福してくださいますように、あなたがこの地上に来てくださったように、私たち一人一人のこの魂のうちにあなたがおいでくださって住まわってくださいますように、あなたが私たちに与えてくださる希望にもう一度私たちが心を止めることができますように、どうぞこの礼拝を豊かに祝福し導いてください。また今日ここに来ることのできなかったお一人お一人も、主よ、あなたが顧みてくださって今いらっしゃるところにあって支え、また希望を与えてくださいますように、これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは早速18節からですね、読んでいきたいと思うんですけれども、こう始まります。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。まずですね、このユダヤの当時の習慣というものを少し説明しないと、この御言葉を理解することはちょっと難しいと思うんですね。だって妻なのに一緒にならないというのはどういうことだってことになりますよね。少し説明したいと思うんですけれども、当時のイスラエルですね、ユダヤの結婚にまつわる習慣としてですね、まず婚約をします。で、大体この婚約の期間が1年間あるんですね。婚約、日本の法律あるいはカナダの法律では婚約だけでは正式にはまだ妻夫ではありませんよね。けれども、このユダヤの当時の法律においては、婚約をした時点で社会的には法律的にはすでに妻夫という立場になるんですね。そしてそのような状態で1年間待たなければ通常はいけないわけです。もうすぐ、来月12月に私たちの兄弟のティムと、 智子さんがねご結婚されますけれども、彼らの婚約式は 7月に婚約式をしましたから、本来であれば来年の7月まで待たないといけないんですけれども、幸いなことに2人ともユダヤ人ではないので、その焦る気持ちに応えて12月に結婚することができる。まあ、何を隠そう、この自分も妻と出会って8ヶ月婚約して4ヶ月で結婚しましたから、ある意味ティムより短いですから、人のことを言えた義理ではないんですけれども、ユダヤ人の人たちは1年待たないといけなかったんです。そしてこの1年間どうやって過ごすか、まあ今の時代はですね、結婚をする前にお試しで同棲するなんていう人もいますけれども、まずそんなことは許されないですね。1年間まあデートぐらいはいいでしょうけれども、夜そのどっちかの家にお泊まりするなんていうことはもうこれはダメです。ご法度ですね。もう1年経つまで待たなければいけない。まあそういう時を彼らは過ごしていた時に、まあ言い名付け妻と決まっていたマリアが妊娠をしたことが分かった。ここではどうやってそれが分かったかってことは書かれていません。マリアがそのことを、私ね聖霊によって身ごもっちゃったのって言ったのかもしれないし、あるいはマリアはもう黙ってたけれども、なんか最近ちょっとマリアは太ったんじゃないかなと思ったけど、どうもあの太り方は様子がおかしい、あおかしいおかしい、そういうふうにヨセフが気づき始めたのかもしれない、それは分かりませんけれども、とにかくそれが発覚しました。この時、ごめんなさい、その前にもう一つ皆さんに当時の法律について一つ説明をしなければいけません。当時の法律、当時に限らず旧約聖書からの法律の中にですね、もし婚約期間中に女性が浮気や不倫をした場合、あるいはそのことによって、妊娠した場合には、その女性とその不倫をした相手の男、この2人とも石打ちの刑にしなければならない、恐ろしい法律が、立法があったんですね。それ新明記に書かれてます。仮に浮気や不倫ではなくて、女性が一方的に男性に乱暴されてそのような状況になってしまった場合には、男だけが殺されるっていうね、ちなみにそういう法律でした。そして当時は、今言った法律というのはちゃんと聖書に書かれている、新明記に書かれている立法なんですが、この旧約聖書に書かれているいわゆる立法、法律とは別に、当時のユダヤ人たちは口伝立法というものも守っていました。口で伝える立法ですね。それは主に旧約聖書に基づいているんですけれども、それを拡大飛躍解釈をして実際の生活に当てはめたいろいろな決まりごとですね。例えば日曜日働いちゃいけない、じゃあ具体的に何歩まで日曜日歩いていいのかとかですね、そういう細かい、聖書には具体的には書かれていないんだけれども、実生活の中ではこういうふうに守るべきだっていう法律があって、それは口伝立法というんですけれども、その法律の中の一つにですね、処女でない女と結婚してはいけないっていうのがあったんです。ただ、一度結婚して夫に先立たれて、また再婚するということは許されていましたから、一概に全ての人に当てはまるわけではないんですが、特にこういった不貞ですよね、姦淫、浮気とかそういったことによって、処女で亡くなった女性とは結婚をしてはいけないという、こういう口伝立法があったんです。そのことをちょっと皆さん心に留めておいていただきたいと思うんですね。そして先に進みたいと思います。マリアが妊娠をした時に、ヨセフには選択肢が3つありました。1つ目の選択肢は、公に婚約を解消し、そして慰謝料を請求するということですね。当時ユダヤはローマの支配下にありましたから、勝手に石投げて人を殺すっていうことはそう誰でもできることではなかったので、死刑にするということは実際には難しかったけれども、代わりに慰謝料を請求する、 慰謝料を請求するということは、おそらくもうその女性やその家族はその町には住めなくなるでしょう。いろいろな意味で、ゴシップが立ちますから、まあ、そういう制裁を与える。もう一つは甘んじて受け入れる。自分の、まあ、身に覚えはないんだけれども、まあでもそれでもマリアを受け入れて結婚する。三つ目は結婚はしない、婚約は解消するけれども彼女を晒し者にしない、公にバレないように内密に彼女と別れる。19節、夫のヨセフは正しい人であったのでこの方法を選びました。彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。これがヨセフが選択した方法でした。夫ヨセフは正しい人であった。この正しいという言葉には2つの意味があります。一つは律法に従うという意味の正しさ、もう一つは憐れむという意味の正しさもあるんですね。で、律法に従うということを考えた場合、処女でない者と結婚してはいけないという律法がありますから、彼はどうしても結婚するわけにいかないわけです。結婚して彼女を支えていくことは選択肢として彼の中にはそういう意味ではない。けれども同時に公に訴えて慰謝料を取るというですね、彼女にその責任を負わせるということも彼はしたくなかった。それは彼の中のある意味優しさで哀れみであった。そういう意味で彼は正しい人であった。でそのようなまあ彼は選択を最終的にするわけですね。ところが彼がこのことに思いを巡らしていたとき、主の使いが夢に現れて言いました。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。この恐れないでというのは、そのことによって律法を破ってしまうかもしれない、神の律法に逆らってしまうかもしれない、そのことは恐れる必要はない、恐れずにマリアを迎え入れなさい。その理由は、その胎に宿っているものは聖霊によるからである。マリアは浮気をしたのではない、不貞を働いたのではない、それは聖霊によって身ごもっているのだ。21節、マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためである。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味である。まあ、これはイザヤ書の7章14節に、まあ、今日は開きませんけれども書かれている御言葉です。処女が身ごもり男の子を産む、その名はインマヌエル、意味は神我らと共にいるということであるというですね、神様の約束の言葉がイザヤ書というところに書かれていて、今起こっているこの出来事はまさにその神様の約束が成就しているんだ。まあ、彼がどんな夢を見たのか分かりません。まあ、普通夢を見たぐらいで、ああそっかと、なかなか納得できるようなこれは内容じゃないと思うんですけども、けれども彼はこの夢を通して、天使のこのメッセージを通して妻マリアを迎え入れることを決断しました。そしてそのメッセージの中にあった指示に彼は従います。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。今日はここから3つのことを私たちは心に留めたいと思うんですね。一つ目は、私たちの信仰というものは神様からのギフトであるということ、賜物であるということ。ヨセフは正しい人でした。憐れみもあり、また神様に忠実に従いたいという信仰もありました。そのようにヨセフのように正しい人であったとしても、イエス様がお生まれになった時、そのことを信じて受け入れることができなかった。彼がそのことを受け入れることができるに至ったその過程の中に神様の介入がありました。 まあ、ヨセフの場合は夢の中に御使いが立つという方法でありましたけれども、また全ての人が夢を通して幻を通して神様の介入を受けるわけではありませんが、少なくとも私たちが信仰を持つという時には必ずそこに神様の導き介入があります。エペソ書の2章の8節では、信仰はあなた方からあなた自身から出たものではなく神からのギフト賜物です、書かれています。また第一コリントの12章3節では、人は誰も聖霊神の霊によらなければイエスは主であると告白することはできない、記されています。私たちは何か自分の知識によって自分の思いの強さによって神様を信じているかのように錯覚することがありますけれども、私たちの信仰は私たちの努力ではない、神様の恵みによって神様のギフトによって与えられたものであるということをもう一度覚えたいと思うんですね。どんなに知識があっても、聖書を丸暗記していたとしても、そこに神様の聖霊様の働き介入がなければイエス様を救い主として受け入れることは人にはできない。逆に言えば、たとえ聖書を読んだことがなかったとしても、手元に聖書を持ってない人は世界中にたくさんいます。そういう状態の中にある人であったとしても、誠の神様をその人が切に願い求めるならば、神様はそういう人にご自分を表されると聖書は言ってます。神を求める人には神はご自分を表してくださる。そしてたとえ手元に聖書がなくても、神様は不思議な方法を用いてその人が神を信じることができるようにしてくださるし、またそればかりではなくて聖書の御言葉に触れることができるようにも神様は導いてくださる。逆に先ほども言いましたけれども、聖書がありインターネットがありいくらでも自分で調べる手段があり、いくらでも聖書の知識を知る手段があったとしても、あるいはそれを知っていたとしても、そのことによって PhD 博士号を持っていたとしても、神様の介入助けがなければイエス様を神の子救い主として私たちは信じ受け入れることはできません。二つ目に私たちが今日心に留めたいこと、それは御言葉による裏付けということですね。ヨセフは夢を通して自分の身に起こったこと、マリアの身に起こったことを信じ受け入れるに至りました。それが神様からのものであるということを彼は受け入れ信じることができました。けれども私たちが夢を見るたびにその夢全部を信じていたんでは、これは大変なことになりますよね。それが本当に神様からのものなのかどうなのか、本当にそれが神様から来ているのか、神様からのメッセージなのかということは御言葉によって証明される、裏付けられる。実際彼らの身に起こったことは23節で書かれているイザヤ書の御言葉の成就であると、この御言葉によって裏付けられています。時々私は神様の声が聞こえるんですとか、神様がよく私の、ね、枕に立つんですとかね、いう方々がいないわけではない。そして神様私にこうお告げになりましたとかね、いう方々が時々います。それが全部嘘だとは言いませんけれども、それが本当に神様からのものであるかどうかを私たちはよく吟味しなければならない。そしてそれが神様からのものであるならば、必ず聖書の御言葉の裏付けが取れるはずなんです。聖書の御言葉に反するような、あるいは書かれていないようなことを神様がメッセージとして与えるということはありません。そしてもう一つ私たちがここで心に留めなければいけないこと、それは私たちが御言葉を読むときに、その御言葉を私たちに解き明かしてくださるのは神様の霊であるということ。 お互いそういう関係なんです。聖霊の働き、あるいは神様の霊の働き、メッセージというものは御言葉によって裏付けられ、その御言葉の正しさ、御言葉の解き明かしは、その聖霊助け主の働きによって私たちに解き明かされる。お互いそういう、ウィンウィンの関係っていうんですか、今の言葉で言えばお互いそういう関係にあるということですね。ですから私たちは聖霊を信じなければいけません。神の霊の働きを信じなければいけません。それが必ずしも夢を見るという方法ではないかもしれない。いろいろな方法を神様は用いてくださる。でも確かに神の霊、聖霊の働きによって私たちは聖書の意味を理解する、神様が伝えんとしているメッセージを理解します。けれども同時に、その聖霊の働きと思われる、神の霊の働きと思われるものが本当に神からのものであるということは、その御言葉によって裏付けられる、そのことを私たちは心に留めたいと思うんですね。最後に3つ目に、今日私たちが心に留めたいこと、それは神様のこの予言の言葉、約束の言葉、神様の救いのご計画というもの、御言葉の成就というものは、私たちの従順を通して実現していくということです。ヨセフは眠りから覚めて、そして主の使いに命じられた通りにした。これは大変なことだったと思いますよ。彼女を迎え入れる、まだ婚約期間が過ぎていないのにもう彼女妊娠してるじゃん。世間からいろいろなことを言われる危険があるし、おそらく言われたでしょう。しかも生まれてくる最初の子供が明らかに自分の子ではないし、しかも自分で名前つけられないんですよ。どうですか皆さん、自分の子供が最初生まれてきた時にもう名前が決まってます、自分の好きな名前つけちゃいけない、俺は一体何なんだっていうね、思いになったかもしれない。でも彼は御使いの命じたことに従順に従った。そして彼の従順によってこの聖書の御言葉は成就し、次につながっていくんですよね。神様のご計画、神様の救いのご計画、御言葉の成就、約束の成就ということを考えるときに、それは確かにどんなことがあろうと神の言葉は地に落ちない、必ず成就するんです。けれどもそれは私たちがシットバックして座って眺めて待っていれば自然に成就していく、そういうものではない。神様はそこに私たちの参加を求められる、そこに私たちの従順を求められる。私たちの参加と従順を通して神の計画は実現していくんですね。でも時々思うんですよ、なんで神様はそんな回りくどい方法をあえて選ぶんだろうか、そう思いませんか皆さん。なんで神様はあえて弱いものや知識のないものを選んで、そのものによって神様のこの救いの福音といわれるものを世界に伝えていこうとされるのか。不利じゃないですか。選ぶんだったら権力者を選んだ方が早い。もっと言えばイエス様が自分で雲に乗って早く来てくれた方がいいですよ。雲に乗ってイエス様が早く来て、ピカピカなんか光でも出してですね、世界中ぐるって回って、どうだ俺が神だ、すごいだろ、信じろって言った方がよっぽど早いじゃないかと思うんですよ。なんで一番手間のかかるような方法を神様選ぶんだよと思いますよ。自分みたいなものが毎週この講談に立ってですね、足りない言葉で聖書の言葉を語るよりも、イエス様がここに皆さん雲に乗ってきて信じなさいって言ったら、ここにいる人おそらくみんな信じると思いますよ。なんでイエス様そういう方法しないのって、はっきり僕には理由は分かりません、正直なところ。でもあえて今日はその理由を考えたときに3つあると思うんです。1つ目は、その方法が必ずしも有効でないということは歴史が証明しているということですね。旧約聖書を読むときに驚くような奇跡が次から次に書かれています。そしてイエス様が誕生されて、イエス様が公に活動されたのはたった3年間ですけれども、その3年の間にイエス様が行った奇跡は、その旧約聖書の行われた全部の奇跡をしのぐものだってよく言われますよね。それだけの奇跡をイエス様は行ったにもかかわらず、人間は彼を十字架につけて殺したんです。 私たちはイエス様が今この地上に来て奇跡を行ったらみんな信じるだろうと思います。おそらくもう一度十字架につけるんじゃないんでしょうか。私たちが思っているほどその方法は有効ではないということはすでに証明されている。もう二つ目の理由は、それは神様の性質に関係します。ご性格ね。神様というのは弱いもの、小さいもの、助けを必要とするものを放っておけない性格なんです。それ聖書を読めばよくわかります。小さきもの、弱いもの、神の名を呼ぶもの、助けを求めるものに対して神様は放っておけない、そういうものに手を差し伸ばさずにはおられない。それを私たちは愛と呼んだり、優しさと呼んだり、憐れみと呼んだりしますけれども、神様はそういうお方であるという、これが二つ目のまず理由ですね。小さなものを選ばれる。最後に三つ目に考えられる理由、それは神様が目指しておられるその救いとは一体どういうものなのか、どういう意味なのか、あるいは天国に私たちが行く神の国に住まうというその神の国って一体どういうところなのかということに関係してくることだと思うんですね。皆さん考えたことありません？私もこの世つらいから早く天国に行きたいって。でももし天国に行ってもですね、嫌なやつばっかりいたらどう思います？皆さん、天国に来たらやっと心休まると思ったのに、あんまり地上と変わらない嫌なやつがそこら辺にいる、それは嫌だと思うんですよね。神様はそういう天国を作ろうとしておられる、神の国、支配する国を目指しておられるのではないと思うんです。まあ、皆さんが山登りが好きかどうか分かりませんけれども、まあ、富士山とかね、ヘリコプターに乗ればおそらく10分ぐらいで山頂まで行けるんじゃないですか。ヘリコプターに乗っちゃえばブーンって飛んで、でもみんな歩いて登っていくわけですよね。まあ、ヘリコプターで行く人もいるかもしれないけれども、やっぱりでも同じ山の上に到達するということにおいても、ヘリコプターで楽をしてブーンって行ってそこに立った場合と、一歩一歩自分の足で歩んでいってその山の上に立った場合と違うと思うんですね。まあ、これは一つの例えですけれども、違うと思うんです。神様はどうして小さきもの、弱いものを選び、そのようなものを通してあえて効率の悪いような方法を用いて救いというものを私たちのこの世界にもたらそうとしているのかということを考えたときに、神の国に入るものがその神の国においてふさわしいものになっていくための一つの準備でもあると思うんですね。まあ、僕が正しいかどうかは分かりませんけれども、少なくとも、そうではないかな、聖書を読むことにおいて思うんです。神は愛する者に鞭打たれるって、あるいは神は、火を持って、金を純金にするか、ちょっと詳しいこと忘れましたけど、不純物を取り除くっていう御言葉もありますよね。神様はそのご自分が目指される神の国の世界というものに私たちを招き入れ、その国を完成するためにはやっぱり手っ取り早い神様が来るという方法ではなくて、私たちからすれば不効率と思われる方法がベストであると神様は判断されたのではないか。いずれにしても、このイエス・キリストの誕生を通して私たちにもたらされている希望に、神様は私たち一人一人が参加すること、加わること、従順に従うこと、神様は願い求めておられると思うんです。ぜひこのクリスマス、ただこの希望を覚えて、心に覚えて感謝をして、ああよかったって終わるのではなくて、一人一人その参加、加わり方は違うと思いますけれども、私たちがこの希望の神様の国の完成に向けて、そこに参加していくことができるように、また神様が導いてくださるように、互いのために祈り求めていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたはあえて名もなきもの、小さきもの、弱いものを選ばれ、またそのようなものを使わし、そのようなものを通して あなたの偉大な御業をなそうとしておられます。時にそれは私たちには理解できず、理不尽に思え、効率の悪いことのように思われます。しかし主よ、あなたの思いは私たちの思いよりもはるかに高いところにあります。たとえ私たちにわからないことがあっても、主よ、あなたの導かれること、なされることは最善であると信じます。主よ、ヨセフがその大きな試練の中で与えられたその希望に従順であったように、私たちもまたあなたが与えてくださっているこの希望に従順に参加することが、加わっていくことができますように、私たち一人一人を助け、また導いてください。すべてを感謝し、御手にお委ねし、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。